クリスマスメッセージ、それでも天を見上げてと題しまして、吉高加納牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんばんは。そしてクリスマスおめでとうございます。ルカによる福音書は、イエス様が誕生されたタイミング、時のことを明確に記しています。それはローマ皇帝アウグストスが全領土、治めていた全領土、つまりヨーロッパ、それから近東、そしてアフリカの北部、そういう支配領域 全域全土で人口調査、住民登録を命じた年であった。これが記録されております。アウグストスっていうのはですね、勅令一つでそんなことができる人物だったわけです。アウグストスっていうのは実は称号でして、当時オクタビアヌスという人に、まあ、支配者のオクタビアヌスという人に贈られた皇帝の称号なんです。で、当時はパックスロマーナ、まあ、今もよく有名な言葉ですが、ローマの平和という、そういう言い方がありまして、東はインドから、西はスペイン、そして北部アフリカに至るあらゆる国々を植民地、つまり属国にして、しかもそこに街道、道ですね、街道を行き巡らせ、全ての道はローマに通ずと言わしめた、それほどの繁栄をもたらしたのであります。また主要な都市にはですね、ご存知のように上水道、下水道を完備しましたし、競技場や浴場を作って、まあ、娯楽を与えて民衆の心を、民衆の感情を巧みに支配したわけですね。けれども、ひとたび地方で反乱が起こったりいたしますと、強力な 軍隊を派兵して反乱を鎮圧して、そして首謀者を容赦なく処刑しました。しかも残酷な見せしめの刑で処刑をしました。そのローマの統一支配を強化維持するために、植民地とされたたくさんの地方で重い徴税が行われました。もう人々の生活をこそぎ取るような、そういう徴税をしていったわけです。そのようにして作られていったアウグストスの繁栄支配の下で、ルカは誠の救い主はそのような人物が支配する世の中でお生まれになりましたと書いています。しかもアウグストスのたった一声で、まあ、まるで風に舞う落ち葉、枯葉のように吹き飛ばされていく庶民たち、遠い旅を強いられていく、しかも一斉に、そういう庶民たちのまさに道端に吹きさらされている枯葉のようなんですが、その枯葉のたった一枚の葉っぱに過ぎない一人の、本当に歴史的に言うならば誰も知らない、今でこそ名前を知られていますけれども、誰も知らない一人のまだ本当に若い娘、マリアという若い娘のお腹と、その娘を守ろうとする一人の男性ヨセフの優しいいたわりの力を借りて、救い主はお生まれになったと書いています。けれども、登録のために、人口調査のために戻らなければならなかった男性の方のふるさと、故郷ベツレヘムには、その赤ちゃんが生まれるための居場所はどこにもなかったんです。ベツレヘムが混雑していたからではありません。結婚前に身ごもってしまった不死だらな娘、 そうレッテルを貼られたマリアはもう受け入れられませんでした。人々からの関わりを拒否され、受け入れられることは迎え入れられることはありませんでした。ヨセフとルーツを共にする親族でさえこの二人との関わりを持とうとはしなかったんです。まるでルミンのように旅をして、長旅をして、ようやくたどり着いた先で受け入れられなかった。しかも戻る場所はない。まさに難民のようであります。どうしようもなく寒さをしのぐために潜り込んだ家畜の穴の中でマリアは陣痛を迎えます。そして不本意にもその洞窟の中で子供を産み落とします。命からがらの出産だったと思います。そして生まれてきた赤ん坊を寝かせるそのような寝床もふさわしい場所もなく、家畜の餌箱に藁を敷いて赤ん坊を寝かせたというのです。救い主のための場所はこの世界になかった。餌箱の中にしか救い主の場所はなかったんです。頂点と底辺、アウグストスとイエス、すべての道はローマに通じ、その上り着くてっぺんに王座をいただく皇帝と、風に飛ばされていく枯葉たちと共に同じように吹き飛ばされ、吹き黙った場所でさらに排除されてしまった、そのようなイエス。ルカが描く情景の中には、この世の王様と神様が与えたもう新しい王の場所がこんなに激しいコントラストを持って描かれているんです。軸の洞穴の餌箱、おおよそ人間にとってそこは居場所などとは呼べない場所を、神は自分の独り子の、そしてすなわち神様の御業の居場所になさったということです。神様の御業、平和の居場所はそこだった、そこからだった。これは示唆的です。ホワイトハウスでもない、バッキンガム宮殿でもない、そして国連総本部でもない。神様の御業の居場所は貧しい、しかも人知れない家畜小屋の、家畜の洞窟の餌箱からだった。人が目を向けないところ、人が目をそらすところに神は眼差しを向け、神様の御子を宿らせるというのです。その御子の名は別名インマヌエル、神我らと共にいます、そういう名前です。そうです、神様は確かに私たちと一緒におられるのです。しかも低みの底に、貧しさの底に、孤独の淵に、もしこの社会の底が抜け、貧しい人々が滑り落ちて奈落に沈んでいるのだとするならば、その奈落の中に神は共にいらっしゃるのです。神はそこに愛の寝床を設けられるのです。マリアはこの洞穴の中で、そして疲れにさらに出産の苦しみが重なり、本当に重い疲れの中で生まれた赤子を貝羽桶に寝かせながら、その惨めさと そして心細さの中で何をつぶやいたでしょう。声に出さなくてもいい心の中で、私は思います。あの時天使ガブリエルが自分に蜜毛を持ってきた時に、最後にもう観念してガブリエルに言った自分のあの言葉、お言葉通り好みになりますように。会話桶の赤子を寝かせながら再びそうつぶやいたのではないかと思います。マリアの心には深い闇があったと思います。深い傷を背負っていたはずです。人々から陰口を叩かれ、そして夫の故郷ベツレヘムでも門を扉を閉ざされてしまった、弾かれてしまった、省かれてしまった。そうしたこれまでの数ヶ月のそういう出来事を通して彼女が受けていた心の傷は本当に深かったと思います。洞窟の中で自分たちはこれからどうなるんだろう、この子は一体どうなるんだろう、そういう強い不安が闇のように彼女を包んでいたに違いないのです。その深い恐れと不安、震える心は餌箱に眠る幼子の我が子の哀れなしかしけなげな寝息と深く交わりながら、あの言葉を心に刻んだと思います。主よ、お言葉通り好みになりますように。 Let it be to me as the word of youth。 1970年にビートルズポール・マッカートニーがこのマリアの言葉をもとに歌を作って、世界的にヒットしました。お言葉通りになりますように、 Let it be to me。 それはこの世のさまざまな暗闇、自分の背負っている悲しみ、そして不安、それをかみしめながら、もうしかし背負うしかないと観念しながら、でもその中からだからこそそれでも神を信じて、神が助けてくださるという約束を信じて、神にはできないことがありませんというその約束を信じて、だからそれでも天を見上げて語ったことは Let it me to be。 それでも天を見上げて、これが今年の市川八幡教会のクリスマステーマです。それでもというのは、まあ私たちの現実がこんなにひどくてもというそれでもです。そういう意味を込めて今年みんなで話し合ってテーマにしたフレーズなんですね。特に私たちはこのそれでもという今の現実について、今年は、まあ、悲しいことなんですけれども、10月にイスラエルによるガザ攻撃が起こって、ガザが壊されていく、ガザが死んでいく、ガザの命を心に留めてずっと10月以降アドベントを過ごしてきました。それでもこんな現実だけれども、それでも私たちは平和を夢見たい、だから天を見上げるのだ、そのように祈りながら過ごしてきたんです。そして今夜このそれでもはもう一つのそれでも、こんな私でも、こんな弱く小さく、そして紛れもなく罪を抱えているんだけれども、そういう私の事実、私というそれでもを正直に感じながら、それでも天を見上げたいと思うんです。私たちは毎日懸命に生きてますよ。自分の務めを果たしながら、与えられた関わりを 何とか保ちながら生きてます。そんなに悪いことをしているわけではない。そのつもりだ。まあ普通に素朴に生きているんです。でもそんな私も闇を抱えます。闇を背負います。悲しみもいくつか抱えています。自分の苦労が理解してもらえないこと、それは辛いんです。職場や家庭、付き合いの中で理不尽な仕打ちを受けて泣きたくなる時があります。自分のことでなくても、自分のその居場所、働き場所、あるいはこの社会、悲しいニュースに接して心が痛んで、でも自分には何にもしてあげられないということでめいってしまう、そういうジレンマを私たちは抱えています。いや自分自身にそんなに自信はない、利己的だな私はと思ってしまう自分のことが実は知っています。時に他人に対して、あるいはこの社会で報じられるニュースを聞いても、自分の中に冷たいものしか起こってこない、冷酷な一面というものが自分の中にはあるかな、そう自分を覗いてしまうことがあります。そんな悲しみとか自分の弱さとか、ああ疲れてるなっていうようなこととか、ああもしかしたら傷んでる、そういう闇のかけらを数え始めたら、いつの間にか10本の指で足らない、なんてちっぽけなんでしょうこの私、この世界が平和を渇望しているというのに、この世界が正義を渇望しているというのに、この社会にはこんなに困っている人がいるというのに、何にもできない、なんてちっぽけな私なんでしょう、自分はなんてちっぽけなんでしょう。19世紀の歌手で作家、たくさんの本を書かれたモニカ・フンニウスの言葉を今年はカードに添えました。人生の苦悩によって暗くされた心のなんと多いことか、なんと多いことか。クリスマスの喜びはこれらの心に光を輝かせ、天を見上げて再び光を信じるようにと促す。私をどうか促してほしい。私も人生の苦悩によって心を暗くされている者の一人です。イエスよ、この私のところに来てください。私の心に光を、私に優しさを、私に勇気をどうか与えてください。 Let it be。 私はこんな私です。それでもそれゆえ私は天を見上げます。あなたの救いが、あなたの助けが、あなたの平和の実現がお言葉通りこの身に、この世になりますように。 Let it beTo me, to this world。 お祈りをいたしましょう。神様、今年はまた一層深い暗闇、人間の暴力を直視しながら、本当にしかもそれがイエス様がお生まれになったベツレヘムを含むパレスチナの地が叫び声を上げているような中でクリスマスを迎えました。しかしそここそ、しかもそのホラー穴の中をこそ、神様あなたはあの日あなたの御子イエスの居場所となさった。2000年の時を超えて今そのことを本当に信じたいと思います。神様、あの叫びの中に、あの逃げ惑う人々の中にイエス様がお生まれになっている。そしてこの私のちっぽけさの中に、あなたは光となって励ましを与えてくださろうとしている。神様、どうぞ私に、私たちにお生まれください。 イエス様をください。そして光となってください。神様、今年も間もなく閉じようと、閉じられようとしています。新年を迎えていくときに、この時にあたってどうか自分が許されること、でも自分が愛されていることへの本当の喜びを感じて、祈りを持って一年を締めくくることができますように、そしてまた新しい年を仰ぎ見て過ごしていくことができるこの日々となりますように、全世界の人々にメリークリスマス。神様、本当にあなたがお生まれくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。